こんにちは。日々安心の部屋へようこそ。さて、今回はですね、皆さんから共有していただいた資料、特に日々安心という見守りセンサーサービス、こちらのウェブサイトですとか説明資料、あと利用者の方の声、これらをもとに深く見ていきたいと思います。
はい。
高齢化が進む中で、テクノロジーがどう私たちの暮らしを支えようとしているのか、その実態に迫っていきましょう。
よろしくお願いします。
早速ですが、この日々安心、一体どういうサービスなんでしょうか。資料を拝見すると、離れて暮らす、いわゆる独居の高齢者の方とかを主な対象にされている見守りサービスのようですね。
ええ、おっしゃる通りです。ポイントとしては、設置がとても簡単な名刺サイズのセンサーを使う点ですね。
名刺サイズですか。
はい。これで人感、つまり人の動きですね、それから温度、あと部屋の明るさ、照度を24時間常に検知しているわけです。
なるほど。
で、特に大事なのは、カメラは使っていないということ。
ああ、カメラがない、それはプライバシーの面で安心ですね。
ええ、そこはかなり重視されている点だと資料からも読み取れますね。
で、もし何か異常があれば、事前に登録したご家族とか、そういう方に通知が届くと。
そういう仕組みです。
そして月額が3100円、これサブスクリプションですよね。で、設置場所にインターネット環境がいらないっていうのも手軽でいいですね。
まさにそこがこのサービスの大きな特徴だと思います。独居の世帯が増えているという社会的な背景がありますよね。
ええ、ありますね。
それとやはり、もしも何かあったらどうしようという漠然としたでの切実な不安、この2つにうまく応えようとしているサービスと言えるでしょうね。
なるほど。
資料にもありましたけど、従来の例えば訪問とか電話だけだと、どうしてもカバーしきれない時間帯ってありますよね。
確かに、夜間とか。
そうです、そうです。そこを ICT、情報通信技術で補完しましょうと、そういう考え方ですね。国、厚生労働省なども介護現場の負担を減らすとか、サービスの質を上げるために、こういう介護テクノロジーの導入を補助金を出したりして支援していますね。
国も後押ししているんですね。では実際に使われている方の視点、これが気になります。皆さんのヒアリング結果とか利用者の声も資料にありましたけど、自分がもしもの時に心配だとか、家族に迷惑をかけたくない、そういう動機で始められる方が多いみたいですね。
そうですね。切実な思いが伝わってきます。あと、よく比較されるのが警備会社の緊急通報ボタンですけど。
ああ、ありますね、ペンダント型のとか。
ええ、あれは自分で押さないといけない。でも、この日々の安心のセンサーなら、例えば意識を失ったり動けなくなってしまっても、センサーが異常を検知して自動で知らせてくれる。
あ、そっか、本人がアクションを起こさなくてもいいんですね。
そこが利用者さんやご家族にとっては非常に大きな意味を持つようです。
普段はセンサーがあること自体はあんまり意識しないと。だけど、アラート通知が家族に届いて、それで連絡があった時に、あ、ちゃんと見守ってくれてるんだなって実感したっていう声も、なんかこう印象的でしたね。
ええ、わかります。
特に温度に関する通知、低温とか高温とか、これが多かったようですけど、ご家族の方からは、低温アラートの解除通知が朝来て、あ、ちゃんと起きたんだなって分かって安心したみたいな具体的な声もあって。
そうなんです。単に何かあった時の緊急アラートっていうだけじゃないんですね。むしろ注目したいのは、蓄積されていくデータの方なんです。
データですか。
はい。毎月送られてくる月次レポートっていうのがあります。
月次レポート。
ええ。それからアプリを使えば、日々の活動の様子がグラフで見られるんですね。直近7日分ですけど。
へえ、グラフで。
これがその方の生活リズムとか、あるいはその変化っていうのを客観的に把握するのに役立つんです。
生活リズムの変化ですか。具体的にどういうことでしょう。
例えば、日中の活動量がなんかこう徐々に減ってきているなとかですね。
ああ、なるほど。
これってもしかしたらフレイル、つまり加齢によって心身が衰えてきているサイン、その兆候を早く捉える手がかりになるかもしれない。
フレイルの兆候。
ええ。ですから、単なる緊急時対応だけじゃなくて、もっと早い段階で健康維持のために何か働きかけをするとか、そういうことにつながる可能性がある。ここにこのサービスのもう一つの価値があるんじゃないかと。
なるほど。データが予防的な視点も与えてくれるかもしれないと。いやー、深いですね。 それに加えて設置が簡単でネットもいらないっていう手軽さ、これも導入のハードルを下げてますよね。
そうですね。
実際鹿児島県の錦江町では、2025年の7月から実証実況も始まっているという情報もありました。
自治体での活用事例ですね。あと資料にはコンビニでのパッケージ販売も検討中なんて話もありましたね。
ああ、そうなんですか。より身近になりますね。
利便性はどんどん上がっていきそうです。技術的な面で言うと、2026年の春には LINE での通知にも対応する予定だそうです。
LINE ですか。それは便利。家族も確認しやすくなりますね。
そう思います。スタンプ一つでというわけにはいかないでしょうけど、通知の受け取り方が多様になるのは良いことですね。
本当に可能性が広がっていく感じがしますね。
そしてこういう技術っていうのはもちろん独居の高齢者の方々にとって非常に重要ですけど、それだけじゃないと思うんです。
と言いますと？
例えば身体に障害をお持ちの方の見守りとか、あるいは小さなお子さんがいるご家庭とか、いろんな見守りのニーズに応用できる可能性があるんじゃないかと。
なるほど。対象は高齢者だけではない。
これまではどちらかというと介護施設の中でのテクノロジー活用が注目されてきた面もありますけど、これからはご自宅、在宅での介護とか見守りをどうテクノロジーで支えていくか、こっちの重要性もますます高まっていくと思いますね。
いやー、今回は日々安心の資料を深掘りして、テクノロジーを使った新しい見守りの形、その一端に触れることができた気がします。プライバシーにはしっかり配慮しつつ、でもデータに基づいて日々の変化を見守って、離れた家族にも安心を届ける、そんなサービスの姿が少し見えてきました。
そうですね。そしてやはり考えさせられるのは、こうした継続的に取られるモニタリングデータをじゃあ今後どう活用していくのかという点ですね。
今後の活用、
単に緊急時の対応にとどまらず、もっと積極的な健康維持とか生活支援にどうつなげていけるのか。でもそこでは必ずプライバシーとのバランスが問題になってくる。
確かに、どこまで情報を共有するのか。
そうなんです。ご本人、ご家族、そして例えばケアマネージャーさんとかの支援者、その間でどの情報をどのレベルまで共有するのが最適なのか、これはもしかしたら我々自身にも関わるこれからの社会全体の課題と言えるかもしれませんね。